おはようございます。今日は先ほど子どものクリスマス会が行われて、たくさんの方が来られました。本当に久しぶりに来られた方とかですね、いらっしゃいまして、ゲームやったりしてお話聞いたり、ケーキを作って食べたりということですね。恵まれた時、与えられたこと、本当に感謝をしたいと思います。今日は、このヨハネのところからなんですけれども、イエス様が光として来られてたということですね。そしてそのただその光をですね、受け入れなかった、受け入れる受け入れないというこの違いですね。なぜそうなるのか、特に光を受け入れない民としてユダヤ民族がいたわけですね。そういうことをいろいろと見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうぞこのひととき、神様の御言葉から私たちは教えをいただくことができますようにお祈りいたします。イエス様がこの地上に来られました。このクリスマスの時を迎えようとしております。今日も子ども会が行われました。本当にイエス様がこの地上に来られたことの意味を本当によく知ることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このヨハネの福音書の一章の9節で、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとあります。光としてイエス様を紹介しております。光というのはその人を照らしていきますよね。そして光に照らされると何が示されていくかというと、主に自分の罪です。自分の罪が光によって照らされていくわけですね。ただ光が照らされても光に来る来ないという2つに分かれてしまうということです。で、このヨハネの3章にはですね、自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したって言葉であります。光が来たわけですけれども、イエス様が来られたわけですけれども、この光に来ようとしない人がいるということです。で、それはですね、自分の行いが悪いっていうふうにこう聖書に書いてあります。どういう意味でのこの自分の行いが悪いかですね。エペソ書にはですね、次のように書いてあります。エペソ書の2章の1節から3節を読んでいきますと、開けなくても大丈夫です。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたっていう言葉が出てきます。そういうふうに私たちはこの世の中に生きてたわけですね。そこに光が来たわけです。で、そこに光が来て、その光というものが私たちにイエス様、神様という方を照らしてくださったわけですね。で、それを受け入れる受け入れないということが私たちにはこう迫られてくるわけです。その救いを受け入れますか、受け入れないのですかということがですね、迫られてきたわけですね。で、ここで、11節に、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとあるんですよ。ご自分の民、ご自分のところに来られたのに、ご自分の民は、このご自分の民って誰のことかと、イスラエル民族のことです。イスラエル民族、イエス様はイスラエル民族から出たわけですけれども、イスラエルの人たちはこの光を受け入れなかった。で、そのためにですね、マタイにはこのようにあります。ですから私は言っておきます。神の国は あなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられますと言われてるんですね。マタイで。イスラエル民族から神の国は取り去られて、神の国の実を結ぶ民、つまり教会です。に移っていくわけですね。そこでなぜイスラエルの人たちは神の民であるのにこのイエス様を受け入れなかったかということが出てきます。なぜ受け入れられなかったんでしょうか。イエス様の示す救いと自分たちが考えていた救いっていうのが違ったからです。で、今日のお話っていうのはそのイエス様が示された救いってどういう救いかっていうところがあるんですね。じゃあイスラエルの人たちは彼らは救いってどう考えていたかというと、行いです。行いです。割礼を受ける、律法を守る、そうじゃないと人は救われない、つまり行いによる救いというものを彼らは考えてたんですね。だから人の働き見ていましても、イエス様信じましたっていう民が人たちがいたら、信じるだけではダメだ、律法を守らないといけない、割礼を受けないといけないというですね、この行いを強調していくんですね。こうしないといけない、こうしないと救われないんだ。じゃあそれに対するイエス様の与えられた救いは何かっていうと、恵みなんです。恵みなんですね。そしてこの恵みの救いをただ信じるだけで救われるというですね、その恵みを与えられたんですよ。あなた方が救われたのはただ恵みによる、恵みによるんですね。ところがこの信じるだけで救われるという恵みの救いと、何かをしないといけないんだっていう行いの救いというものがここでぶつかってくるわけです。ということで今日ですね、ちょっとそのこと、恵みって一体どういうことかってことを考えるので、ですね、マタイの20章をちょっと開けていただけますか。マタイの20章ブドウ園の労働者の働き、物語です。これ以前ですね、コーヒーまで一回ちょっと説教したことがあったんですけども、特にですね、このブドウ園の労働者、マタイの20章ですね、1から16節なんですけど、ここを読みながら恵みって一体何なのかってことをちょっと見ていきたいと思います。じゃあマタイによる福音書20章1節から16節、ちょっと長いですけどもお読みいたします。新約聖書の40ページですね。では20章の1節から16節まで。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい、相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつを受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。 あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。この話を読んでどう思われますか。この話を読んで当然だと思いますか。普通考えるとこの、文句を言ってる最初から働いた人の言い分っていうのは当然のような気がします。ただこれは神の国はどういうものかということで話しているということは忘れないでくださいね。神の国とはこういうものですということを言ってきます。当時のイスラエルはですね、何時から仕事が始まるかっていうと朝6時からです。夕方の6時までです。つまり12時間労働なんですね。12時間労働です。そして12時間働いて得る賃金は1デナリです。だいたいそれが相場です。朝の6時から夕方の6時までの12時間働いて当時賃金としては1デナリっていうのが与えられていました。じゃあこの物語をちょっと見ていきますと、1節にあります、朝早く出かけたとあります。これ何時に出かけたか、朝の6時です。朝の6時に行ってそこで働く人を見つけて葡萄園に送ります。今度は9時です。9時に出て行きます。で、9時に会った人たちにも葡萄園に来なさいと言います。この人何時間働きますか。9時間ですよね。12時間、普通12時間、最初の人が12時間で、この人は9時からですから3時間少ないわけですね。今度は12時と3時です。12時の人は6時間です。3時からの人は3時間です。で、5時に出かけていくんですよ。そしたら1時間です。12時間働いた人と1時間働いた人と、普通私たちは普通に仕事のことで考えると12時間働いた人と1時間しか働いてない人が同じ賃金っていうのはどう見てもこれはちょっと不平等と思いますよね。ただ言いますけど、これはあくまでも神の国のことについての例え話です。ですね。もうちょっと見ていきますと、朝一番に6時から働いた人との約束は何でしょうか。2節に1日1デナリの約束をしているんです。朝6時から働く人には1日1デナリという約束をしています。じゃあ9時の人には相当の賃金と言ってます。1日1デナリとは言ってません。相当の賃金。そして12時3時また5時の人にも多分相当な賃金と言ってるんだと思います。そして5時から1時間しか働かなかった人にですね、どうして今まで働いてないのかといった時に7節で誰も雇ってくれないからですということを言っています。多分この人も働くのを探してたんだと思います。でも誰も雇ってくれない、それで5時まで仕方なくずっとここにいたんですということなんだと思いま ですね。で、この話というものをですね、どこから見ていかないかといけないかというと19章なんですよ。19章の続きとしてこの物語があります。で、19章何があるかというと、止める青年の話があるんです。止める青年がイエス様のところに来て、どうすれば永遠の命を得られますかと聞くんですね。で、その時にイエス様がそのあなたの、ね、全財産を売って貧しい人に施して、そして私に従ってきなさいと言った時に、この青年はついていけなかったんです。彼はお金がいっぱいあってそういうことはできなかったんですね。で、イエス様は19章の24節で、金持ちが神の国に入るよりはラクダのが針の穴を通る方が優しいのですということを言ってたんですね。その時27節でペテロがイエス様に言うんです。 ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました、それで私たちは何をいただけるでしょうかって言ってるんですね。私たちはあの青年と違ってすべてを捨ててあなたに従ってきました、つきましては何がいただけるんですかと聞くわけです。これだけのことをやったから何がもらえるのかっていうのはペテロの話なんです。でイエス様はそれに対して素晴らしい祝福が与えられるということは言ったんですけども、ペテロの言った言葉の中にやはりその非常に人間的なものがあるというのが分かって、この20章のブドウ園で働く労働者の話を、例え話をしたわけです。でこの20章のブドウ園で働く人の話の中心的な聖句は何かというと、中心の聖句は、15節ですね。20章の15節、自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか、それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。この気前がいいので、つまりこのブドウ園の主人はですね、ブドウ園の主人は、14節にあなたの分を取って帰りなさい、私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのですという、この心を言ってるんです。最初の人も12時間働いた人も1デナリです。1時間しか働いてない人にも1デナリあげます。この人にも同じように私はあげたいのです。つまりこれは恵みなんですよ。だから1時間しか働いてない人にとってみたら1デナリなんてもらえるはずなかったんです、ね、ところが1デナリもらえたんですね。もらえないと思ってたのがもらえた。そしてこの主人はあげたいと思ってるんです。同じようにこの人にもあげたいんだって言うんですね。それが恵みなんです。だから私たちは、私たちで言うとですよ、私はこれだけの信仰生活を送って、これだけ主に従って、これだけ一生懸命奉仕し、これだけ一生懸命捧げ、あなたのためにこれだけ一生懸命したかったのです。でもあの人はこの前救われたばかりです。あの人と私同じなんですかって言ってるようなんです。人は神様の恵みっていうのをなかなか理解できない。だからユダヤ人たちは、いやそんなはずはない、私たちはあの異邦人とは違う、私は神に選ばれた民であり律法をしっかり守っているものなんだ、あんな異邦人とは違う、同じことを言っているようなもんなんですね。だからここで言っているのは、私はこの人たちにも、1時間しか働かなかった人にも同じようにあげたいのです、私が気前がいい、あなたは寝て歩んでるんですか。これが神様なんですね。つまり神様の恵みっていうのはそういうところにあるということです。問題は最初から働き始めた人のことです、ね、11節に彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らしたってあるんですよ。最後に働いた人からお金が支払われていくわけですね。1時間しか働いていない人が1でなりならば、12時間働いた人は普通の考え方でいくと12でなりですよね。それか私が1でなりなら、この人は12分の1でなりですよね。そう考えるのは人間的な考え方です。でこの人はそう考えたんです。そういうふうに世の中の計算式で考えたんですね。ところがですね、この人はただですね、この最初から働いた人は一生懸命に働いています。12節にですね、一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと言ってます。一生懸命働いたんですね。だからこの人は間違った仕事をしているわけではないんです。正しい仕事の仕方をしているわけです。 ただ支払いのところになって問題が起こってくるわけですね。この人の不満の原因って何でしょう。不満の原因、自分自身とその仕事に対する態度です。この人はですね、なぜこのような不満を漏らしたんでしょうか。つまりこの人は、私は一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱して働いたんだと言ってるんです。ですね。それはいいんですよ。でも常にこの人の考えの中にあるのは、私はということです。私は一日中労苦した、この暑い中で働いた。つまりこの人が常に意識しているのは何か、自分自身ということです。自分自身なんですね。私はこれだけ一生懸命働いているんだ、私はってことです。私は何をした、私は何をした、私は何をした。そしてこの人はどうしたかというと、自分の行動、それと他人の行動を、まあ、記録していたということです。私はこれだけ働いてます、あの人はこれだけ働いてます、あの人もこれだけしか働いてません。つまりこの人は、私のやったことと他の人がやったことを記録してるんです。よく覚えてるんです。一生懸命働いても自分のことしか考えられなかったではないんです。一生懸命働いて私はこれだけのことをした、なのにこの人は、あの人は、この人は、常に比べているということです。だからこの人は最初の1時間しか働いてない人に1デナリが与えられた途端に、この人の本性が見えたということです。本性が見えてきたんですよ。私と12時間働いた私と1時間しか働いていないこの人に同じ金額が与えられた途端に、この人は、その人の本性が表されたですね。しかもですよ、この主人は同じように、この人にも同じようにしたいんだという恵みですよね。恵みの場においてこの人の本性が現れてきてるんです。ルカの福音書にですね、ちょっといいですか、ルカの福音書の7章私たちもね、本当にこの今日も読みながら見たときに、人の本性というのは神様の恵みの場において表されるなっていうのがあるんですね。ルカの福音書の7章の36節から見ていきますとね、そこに、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいと、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか、125ページですね、125ページルカの7章の36節からです。さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた、という言葉があるんです。この女の人は罪深い女の人なんですよ。でもこの罪深い女の人がイエス様を見て、その足元に近寄って、足元に近寄ってですよ、 そして泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。つまりこれは悔い改めている姿です。神様、イエス様の前に自分がなんと悪い人間だということを思って、本当にイエス様の足元にですね、そういうふうにして悔い改めている姿なんですよ。ところが一人の人が悔い改めてイエス様の元に行った時に、このパリサイ人は何と言ったかですよ。この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから。恵みの場に一人の女の罪深い人が悔い改めて言っているところに、よかったですねはないんですよ。こんな悪い女がこのイエスという欲は分かっているのか、こいつは罪深い女なんだぞ。つまり何かというと、神様の素晴らしい恵みの場に人を裁く心が与えられているわけです。だからこのマタイの20章のこの葡萄園でもそうなんですよ。そこに神様の素晴らしいその恵みの場があるのに、その恵みが与えられた時に不満を言い出す人がいるんです。不平を言い出す人がいるわけです。人間の心っていうのは本当になんかこう虚しいというかありますね。イエス様は一人の人を、一人のこの悔い改めている女の人を見て喜んでるんですよ。悔い改めていくのに。シモンは怒ってるんですね。それがこのマタイの20章でいくと、この最初の人なんです。聖書にはね、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいっていうこともあります。でも人は、なぜそういう言葉が聖書にあるか、人は不平を言うものなんです。疑うものなんですね。で、この人は、もう一回マタイの20章に戻りますけれどもね、他人を軽蔑しています。同時に嫉妬しています。ですね。12節に、最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。1時間だけです。軽蔑してるんです。私12時間も働いたのに、この人1時間ですよ。でも同じ賃金を与えられた時にこの人は嫉妬してるんですね。そして最も恐るべきことは何かというと、雇い主を不満を言っている。これは私たちもそうなんですけども、こういう罪を私たちが犯していきますと、結局最後誰にも不満を言うか、神様なんです。神様なんですよ。あのエヴァが、アダムとエヴァがね、罪を犯した時もそうですよね。アダムは何と言ったか、あなたがね、私に与えてくださったこの女が私を誘惑したんです。つまり悪いの誰か、あなたなんです。神様なんです。この人の不満は主人に向けられていくんですね。自分を雇ってくれた。私たちの常に戦わないといけない敵って誰だと思う？誰だと思う？誰？まあ、二つあるんですよ。私たちにとって敵と言えるものが二つ。一つはサタンです。もう一つは私の中にある古い自分です。罪を犯す。これが常に私たちと戦っているわけですね。で、この罪は何を私たちに、特にサタンとかね、何を私たちに言うかというと、お前はこんなに熱心に働いたのに何を得ましたか。あの人を見なさい。彼は何もしていないのに、今彼が持っているものは何かよく見てみなさい。 誰がそうしたんですか？神様でしょ。神様でしょ。あなたは神を信じて従っているけども、神様はあなたに何をしてくれたのかと言ってくるわけですね。サタンの誘惑は、神様は決して公正ではないって言ってきます。公平ではない、あなたの権利を認めてくれていませんよ、当然受けるべく報いさえもあなたは受けてないというふうにですね、私たちをそういうふうに誘惑していくということです。じゃあ私たちはどういうふうに思っていけばいいんでしょうか。神の国の秩序を理解するのはですね、この世の考え方とは根本的に違うということを私たちは覚えないといけないと思いますね。コリントの第2の5章17節に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、ってあるんですよ。新しくなったんですね。私たちにとって、この新しくなったというのは、新しい考え方。この世とは違う新しい考え方、生き方があるということです。私たちが考えないといけないのは、一つは、神の国は取引とか権利の概念で考えてはいけませんということです。つまり取引なんですよ。例えばですよ、私たちが何かを祈り求めたら、必ずそれは与えられるという。だから例えばですね、一晩中リバイバルを祈り求めたら、リバイバルは絶対に起こるはずだという。そういう考え方です。ある本読んでたら面白い言葉があったんですけど、自動販売機的信仰っていうのがあったんですね。祈ったら叶えられる、祈ったら叶えられる、これ取引なんですよ、神様との。これだけやりましたよ、何くれますかっていう。だからペテロが言っていた、私たちは全部捨ててあなたに従いました、じゃあ何がいただきますか。これ小取引です。これだけやったんだからこれもらえるだろ、これだけやったんだから、これだけ祈ったんだから聞いてくれるでしょっていう。つまりそれは何でしょうか。自分の行いです。自分の行いを褒めてるだけです。全ては神様の御心のままに行われるということを私たちは知らないといけないと思います。これがその最初から働いている人の考え方なんです。でしょ？私は12時間働きました。じゃあ当然のものを受けられますよね。で、彼は当然のものを受けているんです。1デナリという当然のものを受けているんです。しかしそこに起こったのは何かというと、他の人を見たということです。他の人を見たということです。そして私たちは自分の行動を記録する必要はないということです。私たち記録したいんですよ。私がした、私がこれをした、私があれをした、記録はいらないんです。もう忘れていいんです。聖書には右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいってあります。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます、ね、何を期待しているのかということになります。だから最初に言いました、ここの問題は何か、恵みなんです。神様の恵みなんですね。で、実は働けることも恵みであり、その人が働いて1デナリ与えられたってことも恵みであり、そして本当は1デナリもらえない人も1デナリもらえたってことも恵みであり、それが信仰なんだ、それがイエス様の言われている救いなんだということなんですよ。救いというものは与えられなくて当然なんだけども、神様は与えてくださった、それが恵みなんですね。ですからユダヤ人たちがなぜイエス様が光として来られた時にそこに行けなかったのか、救いは恵みではなくて行いだと思ってたからです。 立法を守らないといけない、聖書を全部読まなければいけない、割礼も受けなければいけない、あれはしないといけない、聖書に、また聖書だけじゃなくて、イースタエっていうのがあるんですけども、そこに書いてあること一つ一つを全部守らなければいけない。だから外から帰ってきたら手を洗わなければいけない、手の洗い方も最初どの手から、そしてどのようにしてっていうふうにですね、全部決められたわけですよ。それを全部守らないと救われないと信じたわけですね。行いなんですね。でもイエス様は違う、その彼らの考え全部覆していくんです。そうではないんだ、恵みなんだ、イエス様を信じるだけで救われるんです。もう割礼を受けることもない、律法を守ることもない、ただ神様の恵みのうちに歩めばいいんです。ここがぶつかったんですね。このだから最初の生きた人と同じなんですよ。私はこれだけのことをしたんだから、これだけのものを与えられて当然だろう、あいつらとは違うんだ、つまり私は、このユダヤ人で言うならばね、私たちは最初からもう何千年も神様に従ってきた民族な、選ばれた民族なんだ、律法を守ってるじゃないか、神を信じてるじゃないか、異邦人と違うじゃないか、なのにあんな異邦人と俺たちを一緒にするのかって言ってるわけですね。神様はそうだと言ってるんです。そうだと言ってるんです。だからですね、使徒の働き見るとですね、使徒の働きの2章で聖霊がこう降りてきますね。聖霊が降りてきて信じた者たち一人一人に下りますね。ところがですよ、異邦人がイエス様を信じた瞬間に同じように聖霊が下ったんです。それを見た時にユダヤ人たちはびっくりしたんです。お、私たちと同じような聖、同じように聖霊があの異邦人にも下っている、一体何なんだこれはって言ったんです。神様は全ての人に同じような恵みを与えられているわけです。誰かが特権意識を持って、私たちはこれだけのことをしたからこれだけもらえて当然だなんて考えてないんですね。行いではないんです。もらえない人ももらえるんです。それが恵みなんですね。ですからこの20章の中で言ってることは、ピリピ書にですね、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。この人は最初から働いている人は、じゃあどうすればよかったんでしょうか、どうなるはずだったんでしょうか。私が同じ額をこの1時間しか働かなかった人が同じ1ゼナリ受けた時に、この人が本当すべきことは喜ぶということです。あなたも1ゼナリもらえたんですか、よかったですねっていうふうに喜ぶ。この世は喜びませんよ。この世はあくまでも私はこれだけやった、この人はこれしかないですね。でも主にある神の国は、これだけやってる人もこれだけしかやってない人もみんな同じ救いが与えられる、みんな同じなんです。そしてそれをですね、喜び合うということなんです。相手を、お前はこんなにもらえるはずじゃないだろうって言うんじゃなくて、あなたもこれだけの恵みをいただいたんですか、よかったですねという喜び合うことなんです。一人の失われた魂が救われた時、天にどれだけの大きな喜びがあるかと聖書に書いてあります。イエス様が十字架にかかる時に、隣にいた強盗がイエス様を信じます。その時イエス様の約束は、あなたは私と一緒に今日パラダイスにいます、天国に行きます。同じ恵みなんですよ。あなたは、ね、もうそれまで悪いことばっかりやって、もう死ぬ時に信じたから、じゃあもう天国のここまでっていう、ね、そういうことではないんですよ。もう一緒に行きます。もうずっと主に従ってきた人も一緒に行きます。これが恵みなんですね。私たちは恵みっていうことを履き違えてはいけない。イエス様の救い、それは全て恵みなんです。どんな人も信じたら救われるという恵みであります。そしてそれは私たちにとって大いに喜ぶべきことなんですね。それが理解できないときに不平不満が常に出てきてしまうんですね。だから私たちはですね、本当に気をつけなければいけないのは、神の武具を身につけなさいとありますけれども、御言葉で私たちは本当に自分自身を守っていかないと、いつか私たちも不平不満、なんでこの人が、なんであの人は、 不平不満が出てきます。そうではないんですね。光として来られたイエス様は本当の光、本当の救い、本当の喜び、本当の信仰とは何かってことを私たちに照らしてくださっているんです、御言葉を通して。だから私たちはその御言葉を本当によく学んで、あ、私はこのような考え方、このような生き方をしていくべきだ、それが新しく作られたものの生き方だということをぜひ覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。